さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、本日はアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA を代表するスーパースターだった今は亡きコービー・ブライアントの格言です。最初は英語で言います。 The moment you give upis the moment you let someone else win。 次に日本語の訳を言います。諦めた瞬間とはあなた以外の誰かが勝利する瞬間である。
どんな時も諦めずに勝利を目指せということですね。さて、コービーはいつ頃 NBA で活躍した選手ですか？
はい、 NBA を代表するスーパースターとしては1990年代を中心に活躍したマイケル・ジョーダンが大変有名ですが、コービーはジョーダンの後を受け2000年代に活躍したスーパースターです。
ジョーダンとコービーはどんな関係なんでしょうか？
東京オリンピックの日本代表としても活躍した NBA の八村塁選手の例でも分かるように、アメリカのバスケット選手は大学で実績を積んだ後ドラフトで指名を受けて NBA のチームに入団するのが大半です。ところがコービーは憧れのジョーダンと対戦したいという強い思いから、高校卒業後すぐ NBA の強豪ロサンゼルスレイカーズに入団して活躍しました。ジョーダンがその活躍ぶりを見て NBA を盛り上げる自分の後継者として指名したことで、スーパースターとしての地位を確立しています。
コービーは亡くなったということですが、どういう理由で亡くなったんでしょうか？
そうなんです、大変残念なんですが、コービーは2020年の1月、ヘリコプターの墜落事故により41歳という若さの生涯を終えています。私は彼が短い生涯の中でどのような言葉を残しているかと気になって調べてみたところ、本日の最初に紹介した格言を見つけました。
それではここでコービーの生い立ちからご紹介してください。
はい、コービーの父親は NBA 選手、母親は元 NBA 選手の妹というバスケットに縁の深い両親のもと、1978年、2人の姉に続く長男として生まれました。コービーという名前は兵庫県の神戸市に由来しています。父親がお気に入りだったアメリカの鉄板焼きレストラン神戸ステーキハウスに妻と行った際、神戸という店の名前の由来を店主に聞いて、その発音の響きが気に入り、神戸を少し英語風に訛らせて長男にコービーという名前をつけたそうです。
ということはコービーは日本の神戸市に来たことがあるんでしょうか？
はい、来ています。コービーは1998年に初来日した際、自分の名前の由来となった神戸市を初めて訪れました。その時、東京で開かれたアディダスバスケットボールキャンプの募金を市民福祉に役立ててほしいと言って神戸市に寄付しています。さらに2001年12月13日、神戸の名前を国際的に広める神戸大使という肩書きを神戸市から移植、2011年までその役目を続けています。
話は戻りますが、コービーはどんな経由でプロバスケットの選手になったんでしょうか？
はい、父親は NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズで活躍した選手でしたが、決してスタープレイヤーではありませんでした。 幼い頃父親の試合を見て触発されたコービーは次第にプロバスケット選手を志すようになり、父親の練習や試合に頻繁に同行してバスケットの技術や知識を学びました。父親は1983年に NBA を離れてイタリアのプロリーグに移籍、コービーも6歳から13歳まで約7年間イタリアで過ごしています。
コービーは高校で活躍した後大学には行かずいきなり NBA に入ったと言われましたよね。
そうですね。コービーはペンシルベニア州フィラデルフィアのローアメリオン高校に進学しましたが、長年イタリアで過ごしてきたためアメリカの文化に馴染めず苦労したそうです。しかし3年生になる頃には持ち前の才能を発揮するようになり、州のシーズン最優秀選手に選ばれ、州の高校選手得点記録を更新するなど一躍注目を浴びる選手となりました。
日本のプロ野球でも結構難しいんですが、それですんなり NBA のチームに入ることができたんですか？
そうではやはりありませんでした。高校生として最後のシーズンに母校を42年ぶりの州のチャンピオンに導いた後、コービーは会見を開き、1996年の NBA ドラフトへの年少者向けエントリーを宣言します。当時 NBA 関係者の大半は高校を卒業したばかりの選手が即プロで活躍通用するとは思っておらず、その年のドラフト候補の中でコービーは特別評価の高い選手ではありませんでした。その際コービーは強豪のロサンゼルスレイカーズ入りを希望し、レイカーズも獲得に動きました。しかしドラフトの結果コービーは全体で13位、シャーロット・ホーネッツに指名されてしまいました。
日本のプロ野球のドラフトでも時々あるような悲劇ですよね。
そうですね。さらに少し聞いたことがあるような話になっていきます。コービーはレイカーズに入団できないならデューク大学に進学すると譲らなかったため、レイカーズは指名権を含む複数トレードをホーネッツと行い、ようやくコービーを獲得しました。
それでコービーは NBA でどんな活躍したんでしょうか？
それが素晴らしい活躍です。コービーは20年間レイカーズのポイントガードとして活躍しました。この間 NBA チャンピオン5回、シーズン MVP1 回、ファイナル MVP2 回、 NBA 記録となる18年連続オールスターゲーム選出、歴代最多のオールスターゲーム MVP4 回、さらに歴代2位の1試合81得点などを記録しています。
引退するときはどんな様子でしたか？
はい、コービーは2015年11月に引退を表明します。その際オバマ大統領からホワイトハウスに招待され対談しています。それから4年後の2020年1月26日ロサンゼルス近郊でコービーと次女ら9人が乗ったヘリコプターが墜落し全員が死亡。世界各国のアスリートや著名人が追悼のコメントを発表しました。最後にコービーの名言をもう一つ紹介します。最初は英語で言います。Everything negative, pressure, challenges is all an opportunity for me to rise. 次に日本語で言います。すべてのネガティブなもの、プレッシャーや挑戦はすべて私を成長させる機会となっている。NBA のレジェンド、ジョーダンの後を受けてファンを魅了し続け、多くのアスリートやアーティストに愛されたコービーらしい言葉と実感しています。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話お聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生ありがとうございました。以上私の一押しコーナーでした。